77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日はですね、2月9日ということで ね皆さんね、いかがお過ごしですか、ね、元気にやってますか。まあ、今週もね、先週に引き続き中学生アイドルグループね、ビトロのメンバーに来ていただいています。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では改めまして自己紹介をお願いします。
はい、ビトロ水浦担当の大沢ゆりです。中学1年生で農業に興味があってきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
ビトロ紫担当の時吉真央です。好きな食べ物はイチゴと骨付き肉です。時吉真央の真央は真実に生きるって書いて真央って読みます。皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ビトロのメンバーはね、もうね、去年からたびたび来ていただいてるってことでね、おなじみということに、ね、なってます。
はい、
はい、ということでね、もうね、もう結構ね、もう皆さんね、もう聞いたよという方ね、多いんじゃないでしょうかね。先週もね、聞いていただきましたかね。ね、先週のテーマ覚えてますか。
いちごです。
あ、いちご、あ、覚えてる、ね、覚えてるよね。だってね、あの収録、ね、2回続けてやってるのさっきやりましたもん ね、はい、忘れてたらどうしようと思いました。はい、
結構記憶力
は、はい、記憶力すごい、ね、すごいのかな、はい、すごいのかな、はいはい、でもありがとうございます、ね、皆さんもね、聞いていただいてる皆さんもね、ね、覚えていましたでしょうか、ね、先週はね、でまあね、質問ね、いろいろね、お二人にしていただいたんですけど、まあ、途中でね、あの牧島いちごね、長崎県の美味しいいちごの、ね、はい、お話が、あの質問がありまして、ね、潮風を浴びるといちごってどうなのみたいな感じで ね、
はい、
質問いただいてすごかったんですよ、ね、潮風を浴びたいちごね、どんなところで育ってましたかみたいな感じで言ったらね、はい、ゆりちゃんね、すごいことをね、思い出していただきました。
はい、はい、いちごがそのビニールハウスで育て、はい、られてるっていうのを、はい、さっき気づきました。
さっきそう、ね、話してる途中に気づいたってことね、はいはい、まあ、でもね、あの潮風で、ね、浴びるってことでね、まあ、多分きっといいことがたくさんあるんだろうっていうね、はい、まあ、そんなお話でしたね。あの、そういえばなんでイチゴってビニールハウスの中で育つのみたいな感じですね、
はい
はい、このビニールハウスの中で育つの、はい、なんでっていうね、
はい、
いう疑問、ね、を教えていただいたんですけど、
お願いします、まあ、はい、
ね、お願いします
はい、ね、いちごをじゃあ外で育てたらどうなるのみたいな、
虫、
はい、どうなるでしょうか。
鳥に食べられる、
はい、そう、うん、そう、鳥に食べられる。あとは
虫
もね、多分来ると思います。
イノシシ、
あ、イノシシも来る、ね、
キャンプした時にも、はい、イノシシの注意喚起がすごい聞こえて、だから、はい、それもあんのかなって思って、うん、イチゴにも
来ると思いますよ多分、
うん、やだ、ママの大好きなイチゴがね、
ねえ、イノシシ許せないね。
許せません。
ねえ、本当だよ。
同じ気持ち、みかんがさ、食べられてさ、
そうだよね。
ママ大好き。
みかんもね、みかんも食べないで、イチゴも食べないでほしいね。
はい。
そう。ねえ、イノシシ、これもね、なんか、なんかね、なんかすいません、こう農業のね、こう問題みたいな感じのね、話になってね、ね、申し訳ないんですけど、イノシシはね、本当に厄介なんですよ。イノシシはもう
厄介。
そう、敵キャラです。もうね、
海も泳ぐし、
そう、海も泳ぐ、そう、
泳ぐし、で、うん、何回もおじいちゃんが、うん、その柵とかで採索して、うん、もう下から掘って入って、
本当にそんなことも
やってるんだ。もう本当にすごい良くない、
そう、頭はいい。
もう一個もでした、はい、みかんを手でちゃんと綺麗に剥くんですよ。剥いてから木の下にポイって置いてから、うん、多分身だけ食べてるんです。
手で剥いたのかな、それ
手かな、手、なんか何か手足で、手足かなんかで剥いてから、うん、めっちゃ綺麗に剥いて、うん、ポイってあって、もうめっちゃ賢いんだよ。
そうなんだ、うん、 それあ人間かもしれないね、もしかしたら、ね、夜中にやってきた人間がね、こうこうね、あみかんおいしいです、ね、もうこっそりね、懐中電灯でね、こうやってね、こう照らしながら来たかもしれないね。まあまあ、確かにね、なんか人間もね、そんな変な人もいるかもしれないけど、 でも多分いるし、
変な人いるの、
そう、ね、変な人いる、ね、農産物をね、あの盗んでいく人もいるし、ね、でもイノシシも ね盗んでいくというかね、食べていくし荒らしていくしね。あ、そうなんだね。じゃあイノシシとね、本当ね、まあ、自分もね耕作放棄地ね、でイノシシがね敵キャラで戦ってるけど、ゆりちゃんもイノシシと戦ってたんだね。
そう、あの私のおじいちゃんの畑では一番イノシシが敵キャラです。
そう、
一番ボス
キャラ、
ボス敵の、ね、敵の側のボスです。イノシシボス敵の側
ボス側のボス敵側のボスってことね。
そう、敵側のボスです。
敵側の、まあまあ、ボスの中のボスっていうね。
そうそうそう、
まあ、そういう意味、そういう意味でしょ。そう、うん、それだけね強いんだということですよ。
はい、
うん、はい、大丈夫、意味は伝わってます。本当ね、イノシシ厄介で、ね、もう本当ね、イチゴね、もうね食べるでしょうし、ね、みかんも食べるでしょうし、でね、もう本当ね、もういろんなとこ掘り返すんで、うん、なんかね、もうそこがね、もう穴ぼこだらけになっちゃったりとかもね、するんですよ。はい、で、あとね、お米、
あ、
ね、そう、お米はね、どんな風にするかって言って、とお米の田んぼの中に入ってくるんですけど、イノシシのね、匂いがお米についたら、もうその辺りにあるお米全部売れないんです。ね、困るでしょ。そう、そう困るんですよ。そう、
イノシシめっちゃ臭くない？
そうそうそう、う
ん、なんか小学校に行く途中に山なんですけど、うん、小学校が山の上にあるんですけど、うん、それまでの間に、うん、もうめっちゃくちゃイノシシとか猿とかの匂いがもうめっちゃ臭くて、うん、鼻つまんで投稿しました。
そうでしょ。そんなお米食べたくないもんね。
はい、
ということね、あのイチゴをなんでビニールハウスの中で育てるかっていうね、いうことなんですけど、まあ、イノシシもその理由の一つだと思います。
は
い、あとね、まあ、多分たくさんね理由あると思います。何でしょう、なんかプランターとかでベランダで育てる分にはね、まだね、あのいいんです、はい、というのが、もう一つの理由が雨なんですよ。そう、雨、もうお空から降ってくる雨、はい、あの雨っていうのが、まあ、植物ってこれ、ね、水がどうしても大切ですけど、水の、ね、量っていうのをちゃんとコントロールしないといけないんですけど、雨はね、降ってほしくなくてもいっぱい降ったりするでしょ、
うん、
はい、それでダメになっちゃったりとか病気になっちゃったりとかすることがある。
あ、はい、そういうことか。
そう、ものすごく都合よく降ってくれたらいいですよ、
うん、そんなこともない、
そんなことはない、はい、そう、そんなことはない。で、あとは、これも理由の一つかなというのが病気だと思います。
あ、
はいはい、病気ね、ね、今虫の、ね、話は出たけど、病気もね、やってくるんですよ。はい、病気も空気に乗ってやってくるのかな、まあ、雨とかに混ざってやってくる場合もあるし、
うん、
で病気も、まあ、人間も ね、 こうね感染したりするけど、植物も大体病気に、ね、かかるんで、
は
い、そうです。でイチゴとかも、ね、こう病気に、ね、かかったりすることがあるので、ビニールハウスで隔離します、はい、っていうのがあったりするんです、まあ、人間もね、隔離っていうかね、そう、はい、そうそうそうね、最近もねこうあったりしましたけど、まあ、それと同じような感じで、なので、いちごをビニールハウスで育てる理由は、まあ、大体そういう理由かなと思います、
はい、ありがとうございます。
あ、忘れてた、もう一つあった、温度管理です。
あ、はい、
温度管理、ビニールハウスでこうちゃんと加温っていって、温度をこう暖かくするっていうことで、たくさん育てるっていうね、ことができるんです。ビニールハウスね、建てるの結構大変なんですよ。
はい、確かに、
そう、大変そうでしょ、
うん、
そう、何が大変かっていうと、なんかの労働自体もね、まあ、それは大変なんですけど、もっと大変なのは、ね、お金がすごいかかるんです。
うわ、あ、聞いたことあるかも。
そう、ね、聞いたことあると思います、うん、ね、イチゴをね、こう自分家用に作るぐらいだったら、ね、こうミニミニビニールハウスでいいと思うんで、
うん、
ホームセンターに行っていろいろ買ってきて、うん、お小遣いでもできると思うんですよ、
うんうん、
はい、なんですけど、やっぱりね、こうそれをね、こう出荷してね、こうちゃんと自分のお給料を稼ぐぞってなったら、もう建てるビニールハウスね、何百万ってかかるんですよね。
そっか。
で、最近は値段と、うん、あのね、まあ、いろんな資材とかの材料の値段も上がってるんで、何百万じゃなくてもっと上の桁になってたりもします。
大変だ。
大変でしょそう、そんなに大変なのにビニールハウスで育てるっていうのは、まあ、さっき言ったみたいな理由があるわけです、
ね、うん、
それだけかけないとね、でもう全部食べられちゃいましたとかだったら
悲しい、
ね、そう、お給料ゼロになっちゃうんで、そんな理由じゃないかなと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。というわけで、まあ、今日はね、あのまたね別のテーマにしたいと思うんですけど、まあ、今日もねお二人が多分好きかなっていうようなテーマを一応選びました。まあ、今日はねもうなんでねこのテーマにしたかというと、はい、もうすぐねバレンタインデーがあるじゃないですか。ね、どうなんでしょう、もう最近の中学生もバレンタインデー楽しみにしてるのかな。
楽しみです。楽しみ。みんながチョコくれるから、はい、友チョコをめちゃくちゃもらって、
そっかそっか、
うん、毎年返しちゃないんですけど、うん、返したいと思ってるんですよ、うん、なかなか返せなくて、
う
ん、
もらうのが大好き。
もらって食べる、
あ、もらって食べるの大好きね。もう
そろそろ返したい、
食べるのが一番ねいいですもんね、はい、そう、うん、ね、お二人ともそう、そんな感じ、
はい、そんな感じ、
お友達同士でプレゼントをやり取りする、う
ん、でも学校で私ダメなんですけど、みんな学校です。
あ、うん、そっかそっか、
そうです。
そう、ね、しょうがないよね、その、ね、
部活とかって会えないから、
うん、
あ、そう、小学校の頃は、うん、中学生になってからまだ1年生だし分かんないけど、うんうん、小学生は先生にあげてる人とかいたから、うん、その日だけは OK みたいな感じだってた。
へえ、先生どんな感じなんだろうな、自分が先生だったらこうもらったらね。
先生からもらってた。
先生からもらった。
あ、じゃあ先生にあげる。あ、
そっか、
そうだから、
そうなんだ、憧れの先生だから。それともこれ日頃お世話になってるから。
そうそう、その日頃お世話になってるからとか。
え、偉くない？日頃お世話になってる、なんかこう会社員みたいだね。上司にね。ね、まあ、まあ、そうすることでね、こう円滑なこう学級活動がこうできるっていう、そういうことなんだ。あ、そういう世界なんだ。あ、知らなかったな。
ちょっと違うな
と。ちょっと違う。先生にはあげなかった。
あげてない、あげてない、もらってました。
あ、まあ、もらってたんだ。
先生がこれからもよろしくねっていうやつで、なんか大きい袋をバッてあげて、はい、一人ずつ並んでねって。
あ、でもそれはちょっとあったかもしれない。うん、私が
そっちが嬉しかった。
うん、そうそうそう、ね、なんかちょっとのお楽しみみたいな感じでね。
そうそうそう
そう、そう、うん、もう結構昔の記憶だから忘れちゃいましたよ。ねえ、忘れましたよね、マネージャー。はい、まあ、覚えてますか？
なんか昔って今よりもうちょっと、はい、そのなんだろう、自由度が高くて、なんか先生にも渡しても、はい、なんかバレンタインぐらいだったらちょっとぐらいなんかチョコレート持ってきてもしょうがないよねみたいな風潮はあったんじゃないかなって。
そうなんですね。
ただ、まあ、授業中に食べたらダメ
って、
絶対ダメだけど、その放課後にちょっと渡すとかね、で家に帰って食べてねとか、それぐらいだったらもう全然なんかこう許容範囲で OK だった気はしますけどね。
あ、そういうのあったかな、あったのに忘れたか、あの全然ない学生生活だったのか、もうどっちかね、ちょっと思い出せないですけどね。はあ、まあ、そんな感じなんですね。
あ、男子にあげてた人がいる。
お、
去年。
いや、だってそれがバレンタインデーのなんか
よ、本来のね、
そう、
本来のバレンタイン
デー。あ、でも私の友達はその男子にあげるのをメインで考えてる子がいます。
あ、
結構周りそっちの方が多い、
うん、あ、
私の周りは
した告白、
ちゃんとなんかドキドキエピソードですよね、これ。
いや、でも、うん、なんか少女漫画とかでもさ、こうやっぱバレンタインって、
う
ん、絶対的なテーマで、
この人
はね、こうシーズンもののこう、うん、あるあるで、うん、絶対こうあるから、うん、やっぱ学生のうちに、うん、そういうこのなんだろう、あの子にチョコレート渡すみたいな、そういうこう、ね、なんか少女漫画みたいな、うん、学生生活はやっとくべきかもしれない。
絶対、うん、やらない。
絶対学校中の噂になるからね、あなたたちはね、
うん、じゃあやっとくから、
ちょっとね、ちょっと立場上ね、ちょっとあれかもしれないですね。
うん、ちょっと幼馴染に渡す予定やったのを違う人の靴箱に入れとく。あ、ごめん、間違った、
間違って入ってたらショックでかいな。
いや、逆に
男子からしたらね、ちょっとショックでかい
です。そう、男子結構楽しみにしてるでしょ。
でもどうなんだろう、楽しみにしてる人と、まあ俺もらえないだろうなっていう派に分かれてるかもしれない。
ああ、男子もめっちゃ楽しみにしてる、
してるんだ。
めっちゃ楽しみにしてるよね。
そうなんだ、
本当に。
へ
え、元気だもんその日。
まあ、そうなんだ。
え、ワンチャンもらえるんじゃないみたいな、
そんなに会話がめっちゃ近い。
その誕生日に、あ、そのバレンタインに近い誕生日、
ね、誕生日に近い
に近い子がいて、うん、その誕生日も含めてちょうだいよねって、ま、みんなに言ってくださる、自分くださいねって
言って回ってる子もいるんだね。
そうそうそう、陽
キャだね。
すごい、その強メンタルっていうかね、それちょっとできなかったな。 やっとけばよかったかな、ね、もう二度と戻ってこないからね、はい、二度と戻ってこないから、ね、まあ、そういう時に渡すのはやっぱチョコレート、
チョコレート、
チョコレート、はい、わかりました。今日のテーマはチョコレートの原材料のカカオ豆です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはバレンタインデーを前にしてチョコレートの原材料カカオ豆ということでね、お話ししていきたいと思うんですけど、お二人はカカオ豆好きですかって聞いてもちょっと分かんないですよね。
ちょっと
わかんないよね。チョコレートは好きかな。
好きです。
はい、好き。
チョコレートは好きだけど、なんか薄いのが好き。
薄いのが好き。
なんかね、濃すぎるのがなんかあんまり好きじゃないっていう。
あ、じゃあ、なるほどね。70%、
80%。カカオ 70% ね、あるよね、70%、
80%。でも苦い方が好き。
うん、苦い方が好き。そんな苦くない方が好き。
そう、
苦い方が好き派と甘い派が、うん、甘いのが好き派で分かれるわけです
が、苦いのの方が太
らない。はい、あ、なるほどね。
なるほど。
すごい、もうさすがね、あのアイドルとしての意識がねを感じます。はい。お二人ともカカオ豆は多分見たことが
あります。
あるんだ。
あるの？
あるの？
じゃないけど。
ああ
。
あ、なるほどね、テレビでね、そうやってますね。
取材行った時に、うん、向こうに行った、海外行った時に、うん、なんか出され、うん、なんか原料出されて、
おー、うん、今日はね、実際にここにあります、
おお、
はい、はい、それがこれです。じゃあお二人ね、あの、じゃあ手を出していただいて、はい、はい、これがカカオ豆です。豆ね、
軽い、軽いんだけど、
そう
ね。ちょっとでこぼこ、あ、臭っ、
うん、
なんか強烈な匂い、
そう、
え、なんかでこぼこしてる、これ、
そうそうそうね、でこぼこしてるでしょ。今ねお二人持っていただいてるのがこれね、あのカカオ豆の、あの実の中に入ってる種子、
種
の
部分、しないかな、
そう、
しないか、
匂い、もうちょっとね、もう飛んでるかもしれない、ね、飛んでるかもしれないけど、どうですか、どうですか、マネージャー、今ねマネージャーもね、こう熱心に嗅いでいただいてるんですけど、
これ、まあ、でもココア、ココア
に似てるかな、うん、
ココアに、
はい、ココアに似てるか似てないかみたいな感じなんですけど、うん、これね、あのカカオ豆ってね、こう結構大きいんですよ、はい、ちょっとね、もう写真で見ていただきたいと思うんですけど、こんな感じです。テレビで見たかな、
いい匂い、
いい匂い、いい匂いする、そう、はい、今ねこう次にね見せようかなと思ってたものをね、もうお二人で自主的に嗅いでもらってるんですよ。
はい、あ、
そうです、あのね、お二人に嗅いでいただいてるのが、これがね、あのカカオ豆の、はい、次に嗅いでいただいてるのが、これあの中身です、
はい、
そう、中身、
これ外側と中身
って
ある、
そう、一番外側はここにはないんです。一番外側はラグビーボールみたいに大きいんですね。
そう、真ん中、
そう、その中にこのね、お二人に嗅いでいただいたこの小さい種がたくさん入ってるんです、はい、そうで、たくさん入ってて、でこの、お二人に嗅いでいただいて、ちょっと臭いかもって言って素直なリアクションだったんですけど、まあ、確かにチョコレートみたいにいい匂いはちょっとしないんですけど、これをねフライパンで、もう焙煎、あのフライパンで空入り、ね、しました。それね、まあ、私がね、あのしたんですけど、その中身がこれなんですよ。もうね、
これは甘かった、
なんかチョコの匂いが、ね、したと思います、ね、チョコレートの匂いどうですか、しました、
しました、
はい、
うん、
ね、
そう、ビターなチョコみたいな、
そうそうそう、うん、で、あの焙煎して皮を剥いたのが、そのちょっとねチョコレートの匂いがしますよっていうものなんですけど、
うん、
あのね、もうこれを使ってチョコレートができるんですよ、
うん、すごい、
はい、はい、そうなんです、でチョコレートができる、はい、でじゃあどんな風にするかというと、まあ、これね、もうそのままだったらチョコの匂いねすごくするんですけど、ものすごい苦いです、
はい、
うん、ね、どのぐらい苦いかっていうと、あの、カカ、ね、さっきちょっと出たけど、あの板チョコでねカカオ 90% とかね、あるじゃないですか、うん、あれみたいな味がします。
90% とかあんま食べ
んね、苦いでしょ、あれみたいな味です、はい、まあ、そんな感じでね、実際にねカカオ豆をこう、ね、お二人見ていただいたというところなんですけど、ね、はい、じゃあね、質問をね、あの聞いてみたいと思います。はい、じゃあ質問ね、順番に聞きたいと思います、うん、では最初の質問をどうぞ。
あ、じゃあ、はい、カカオ豆の成分として必要だけど、たくさん食べ過ぎると体に良くない成分ってありますか？
はい、ありがとうございます、はい、カカオ豆の成分として、まあ、食べ過ぎは良くないよねみたいな感じで、まあ、チョコレートのことかなと思うんですけど、
はい、
ね、チョコレートでね食べ過ぎないようにしましょうみたいな、そういうのはねよく聞きますよね、
はい、
で、これは、まあ、理由はたくさんあると思うんですけど、多分一番大きな理由は単純に糖分と油分、脂質のことじゃないかなと思います、まあね、チョコレート美味しいんでね、やっぱたくさん食べたいけど、でもねやっぱね糖分の食べ過ぎね、まあ、さっき言ったみたいなね体型の維持とかもね、大事ですね。ね、あとまあ糖分もね、まあ、ちょっとはいいですけど、ね、やっぱりね取りすぎると良くないねというね、まあ、そういうものが一番大きな理由だと思います。
はい。
はい、あとはね、カカオ豆は、まあね、チョコレートにする前でも、まあ、いろんな、ね、成分がたくさん含まれてるんですけど、まあ、たくさんあるのはカフェインですね。
うん、
はい、カフェイン、そうそうそう、うん、カフェインもね、あれもね毒なんですよ。
え、
そう、
え、カフェインって何に入ってる？
カフェインよく聞くのがコーヒー。
コーヒー、
そう、
飲まない
飲まないか。あとねお茶ね、
お茶、
はい、お茶にもカフェイン入ってて、意外と抹茶のね玉露とかだとコーヒーよりももっとたくさん含まれてます。
へえ、はい、お茶飲まない。
でもねこれ今毒ですって言ったらね、あ、これやばいんじゃないと思うかもしれないんですけど、でもね世の中の植物ってね毒がねたくさん含まれてるんですよ、うん、私たちが食べてるものもね毒がね含まれてるものたくさんあるんで、でそれはね、なんでしょう、絶対に取っちゃダメですよじゃなくて、それがね、うん、許容できる範囲だったら全然いいんです。
そう
そうそう、うん、ほどほどにってことです。
あ、だからチョコレートだって食べられてるみたいな、
う
ん、
そうそうそう、でチョコレートはさらに、テオブロミンという、カフェインにちょっと似た成分が含まれていて、うん、それがね、まあ、ちょっとね覚醒作用でね、ちょっといい気持ちになるという、
は
い、そういうのがね含まれてて、うん、これもね、ね、まあね、ちょっと食べて、あ、チョコレート食べてなんか楽しい気持ちになったなって、そのぐらいで済むならいいけど、あ、もっと食べなきゃ、もっと食べなきゃって止まらなくなっちゃうと、それね、これ一応ね致死量があるんで気をつけましょうねってことになります。はい、はい、致死量があるんでね気をつけましょうってことなんですけど、ね、普通に食べる分には大丈夫です。
うん、
うん、ね、なんかね板チョコをね1日に何枚も食べますとかね、そういうのじゃなくて、ね、チョコレートのケーキをこ
う
今日は1つ食べましたとかね、
ね、
ホール、あ、ホールじゃない、ホールじゃない、
体型維持ができない。
そう、これはね、テオブロミンが含まれてても含まれてなくても、ワンホール毎日食べてたらやばいと思います。そう、まあ、そんな感じなんで、こう普通に食べる分には大丈夫ですよということです、うん、はい、で、まあ、さっき言ったね、カフェインも毒ですよ、テオブロミンも毒ですよというふうに言ったんですけど、うん、体にいいよと言われている成分でも言い方を変えれば毒なんですよね。
ああ、なんでだ、なんで、
そう、それはね、どんなものも致死量があるからなんです。そう、今飲んでる水にもね致死量があって、そう、1日に何リッター以上飲むと中毒死するっていうのも、ね、あるんですよ。5リットルくらいだったら大丈夫だと思います。すいません、ちょっとね、ちょっと手元にね資料がすぐにないんで、探せば出てくるんですけど、ググったら出てくると思います。あとね、他にはね、ベータカロテンとね、
ベータカロテン、
はい、人参に含まれてるベータカロテンとか、ビタミン A とかね、なんかね、こう
ビタミン A、
そう、あれもね全部致死量があるんで、ビタミン A って体にいいんでしょっていうことで含まれてるものをたくさん食べると、まあ、いきなり死んでしまうとかじゃないけど具合が悪くなってしまったりね、逆効果になったりとかするので、なので、まあ、大体何でもほどほどにがいいかなって、思います。はい、そんな、
はい、
よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問をどうぞ。
マオはドライフルーツがめっちゃ好きで、はい、レーズン、チョコとかも、はい、おやつに結構食べるんですけど、はい、チョコレートをかけたらもっと美味しくなる果物は何ですか？あと何かって、
はいはい、もう一個、
生フルーツだとどれがチョコレートをかけて美味しくなるかと、はい、ドライフルーツだとチョコレートをかけるのおすすめ、
おすすめね、
教えてください。
はい、ありがとうございます。おすすめはね、もう本当ね、生のフルーツでチョコレートと合うものは本当にたくさんあるんですよ、
うんう
ん、まあ、バナナもね、チョコバナナね、美味しいですね、美味しいし、で、まあね、イチゴもね、もうね、もちろんね、いいですし、あとね、なんでしょう、まあ、ちょっと酸味のあるものとかキウイとかああいったものも合うし、もうね、まあ、柑橘でもね、もう結構合うんで、何でも合うんじゃないかなと思います。
リンゴも合う、
あ、リンゴも合う、
あ、はい、そうなんだ、
はい、ありがとうございます。そう、そう、
いや、なんだろう、ハロウィンとかも、うん、アメリカのハロウィンのメニューとかを検索したから、生のリンゴにチョコレートをかけるおやつが結構いっぱいレ レシピで出てて
合うと思う、合うと思います。
一緒に作った
よね、
うん、忘れてた、思い出した、これをきっかけに思い出していただいたと思います、はい、であとねドライフルーツですね。ドライフルーツでねものすごくおすすめしたいのはあの柑橘なんですよ。柑橘、シトラス、ね、柑橘っていうのはあの、まあ、みかんとかオレンジとかそういうのなんですけど、うん、そう
めっちゃ美味しい。
そう、特にね人気なのがオレンジ。
オレンジ、
そうオレンジをスライスして、うん、セミドライの状態にして、まあ、アク抜きして、でそれにチョコを つけたやつは、それはねもう本当オランジェットって言うんですよ。
オランジェット、
そうオランジェット、オランジェットはねもうこれはね洋酒のおつまみにいいんですけど、あそっかお二人は未成年だった、おやつにいいと思います。
へー、はい、試してみます。
はい、もうなんか柑橘だったらそう何でもいいと思います。うん、はい、レモンとかでもいいですし、
レモン食べたことないです。レモンも
ちょっと、うん、レモンでもいいと思いますし、 あとねちょっと前に話したあのザボンね、そうザボンの皮にチョコがけしてるやつが、うん、これね売ってあったと思います。なんで見かけたらねちょっとね食べてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでねどうでしょうか、ね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、まあ、こんなねカカオ豆ね、まあ、今日はねこのテーマでお話してたんですけど、はい、これねじゃあもともとはねじゃあなんでねこのカカオ豆でね、うん、誰が栽培してたのっていうと、どこの国の人たちがやってたと思います？
アフリカ系。
あ、アフリカ、アフリカでも今確か作ってる。
あ、うん、
そう、あ、そう大正解。そう、これ熱帯のね植物なんですよ。これはねメキシコの人たちがね作ってました。
メキシコ、
はい、昔ねメキシコにはねアステカ文明というのがありました。はい、そのアステカっていう人たちがこれを作って、そしてこれをね最初はね飲み物として飲んでたんです。
へえ、はい、めっちゃ苦くない？
そうなんです、すごい察しがすごくいい、はい、大正解。それねこう言わなきゃと思ってたんですけど、こう言う手間が省けましたよ。そうめっちゃ苦いけど、これをねなんで飲んでたかっていうと、なんででしょうか？
え、
はい、美味しいから。
いや美味しくない
そう苦いもんね、うん、そうこれはねさっきちょっとお話したコーヒーのような覚醒作用、はい、覚醒作用で飲んでました、
は
い、いい気分になる、はい、それでね飲んでました。でどういう人たちが飲んでたかっていうと、アステカのね戦士たち、ね、
はい、
そうそう戦士たちが、ね、これを飲んでよし頑張ろうみたいな感じでね飲んでたんじゃないかって言われてます。はい、それがねチョコレートを持つ効果ですよ。はい、なのでね、はい、
もしかしたら、
そうそうそうそうです、うん、ね、もしかしたらねこうちょっとこうお酒にもちょっと似てたかもしれないですね。なんかちょっとこう、
飲んだことないけど、
そう、あ、そっか、お二人はお酒飲んだことないからわからないか、はい、っていう感じで、でもねお二人はねまだねお酒飲めないですけど、このチョコレートのねこのもうねこう覚醒作用ね、いい気持ちになるね、楽しい気持ちになるっていうので、バレンタインデーね楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ということで、ね、そんな締めでよろしいでしょうか？ありがとうございます。はい、ナイラジオ今日はね先週に引き続きビトロの中学生メンバーにお越しいただいて、今日はカカオ豆についてねお話しさせていただきました、はい、楽しかったですか？
はい、
ありがとうございます。はい、というわけでね、今日も皆さんね最後まで聞いていただきありがとうございました。もうお別れの時間になってきました。来週もまたこの時間聞いてくださいね。
バイバーイ。
Con tanto cuento y con tu chalina color.